最新の情報コロン、ウクライナの戦争劇場を使用してアメリカの軍需品を処分するバイデン、熱圧、爆弾を恐れる、ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース、最近のアフガニスタンからの軍事撤退の際、バイデン政権は、航空機、ヘリコプター、装甲車両、ミサイル、軍需品、重機などを含む米軍のハードウェアに100億ドル以上を残しました。もちろんこれはアメリカ自身の軍事ハードウェア備蓄を使い果たしながら、アメリカの敵を武装させるための意図的な努力でした。ウクライナ紛争は、共産主義中国の支配下にあるバイデンが、ウクライナの最前線に向かう途中でこれらの武器が破壊される、ロシアグラインダーにそれらを供給することによってアメリカの軍需品を処分しているさらに別の計画です。これの目標は、ウクライナが戦争に勝つのを助けることだけではなく、現時点では絶望的に見える、中国の長期計画の侵略が始まる前にアメリカを弱体化させるためにアメリカの武器備蓄を使い果たすことです。中国は注意深く監視し、アメリカの対タンク兵器、ドローン、装甲車両、大砲ユニット、大砲弾薬、およびアメリカが中国の侵略から身を守るために必要なその他の重要な要素の急速な減少を計算しています。これらの兵器の多くがウクライナに送られるほど、アメリカの祖国の防衛力は弱くなります。バイデン政権は、米国の弱体化と解体に取り組んできたオバマによって運営されています。バイデンはオバマによって運営されており、オバマは2009年1月の政権発足当初から、グローバリストと協力して米国を破壊してきたことを理解してください。オバマの助けを借りて行われたアメリカへの攻撃には、文化戦争が含まれます。人種的分裂、極端な検閲、経済戦争、黄緑域の衰退、致命的なワクチンによる大規模な過疎化の取り組み、米軍からの保守派の追放、ホイットマー知事を運営した FBI による大規模な国内テロの実施、誘拐、二隻作戦。すべての攻撃にもかかわらず、アメリカは非常に強力な軍隊を持っているので、アメリカの軍のハードウェアと人員を一掃するためにあらゆる努力が払われています。ただし、ウクライナへのハードウェアの出荷は、その取り組みのほんの一部に過ぎません。より大きな努力は、ロシアに対する夏の反撃を見越してポーランドに集まっているアメリカの軍隊に対する報復にプーチンを挑発する意図的な試みであるように思われます。私たちの情報源によると、このエスカレーションで使用される可能性が最も高い兵器は、熱気化爆弾としても知られている燃料空気爆発兵器です。熱気化爆弾は人員に壊滅的な打撃を与えますが、コンクリート製の円堤防や装甲車を破ることはできません。しかし、それは恐ろしい効率で人体を崩壊させ、展開すると非常に広い領域をカバーすることができます。ロシアは1960年代からそのような兵器を所有しており、その配備をマスターしてきました。次のビデオは、3月上旬にウクライナでロシアの熱気化爆弾が配備されたことを記録していると主張する人もいます。キノコ雲を描いているように見えますが、この爆風からの放射線はなく、核兵器ではなかったことを示しています。バイデンはロシアをエスカレートする報復に追いやっているペンタゴンが現在、モスクワ、ロシアの機関の沈没に参加することについて NIT に自慢しているという事実を観察すると、バイデンはロシアを NATO と米国に対するエスカレートする報復に追い込みたいと望んでいることは明らかです。そのエスカレーションのためのロシアの武器の主な選択は次の通りです。極超音速巡